頭の詩は途中で区切りが、してありますが、これは次回にもその続きですね、をするからです。普通はこんな中途半端なところで区切ったりしないんですが、この詩の最初のところは非常に、このような表現は聖書でもここだけですね。神に逆らう者に罪が語りかけているのが私の心の奥に聞こえてくるとか。これは非常に霊的な言葉、響きに敏感な人、極めて敏感な人だったということはわかります。サタンの語りかけ、悪の語りかけっていうものが、自分の心の奥で感じ取られるっていうことですね。で、この場合には、自分に語りかけるんじゃなくて、他のいろんな人、悪にはまり込む人の心に、罪を起こすのはサタンですから、悪の力、闇の力、そういうものが語りかけているのが聞こえてくるっていう、ちょっと驚くようなことですね。で、こういうことを完全に聞き取っていたのはもちろんイエス様だから、ユダが裏切ろうとして、その時に、今サタンが入ったと。しようとしていることをしようと。裏切ろうと思うことを今やれと。というふうにすべて見抜いて言われたわけですね。まあ、イザヤというような預言者でも、いかなる時代にも出たことのない、で今後二度と同じものが出ないような油注がれたものが現れる。というような声をですね、実際にイエスが現れる700年ほど前にはっきりと聞き取ったわけですね。中国語の本来聖書の聖ですね。これは繰り返していますように中国人の聖という観念であって、聖書の聖、可動詞、あるいは可動詞、まあ、動詞ではですね。キリスト、可動詞。というのとは、全く違うわけですね。だから漢字を見て私たちはそれを、まあ、勝手に想像しますが、本来は中国人の考えた発想なわけです。それは耳の口。これは下の耳と口と、おのような書きます。おではないわけですけども。それは、耳の口。が通じる。要するに、特別に天の声が聞こえると。そういう人を聖人というのだ、というわけですね。で、中国ではもう稀な、極めて稀な人を言うわけです。聖人君子なんて言うと。孔子とか孟子とかですね、行春とか言って、何千年の歴史で、まあ、数えるほどしかそんな聖人という人はない、という観念なわけです。よく聞こえる。だけどそこの点はですね、確かに聖書においても、特別に神様からセットアパート、分けられた人、それは本来聖というですね、ホーリー、ヘブライ語ではそういう意味ですけども、その人たちは確かに、遥か先のことでも見える、聞こえる、メシアが現れるのだ、という。ということになります。そういう悪の力っていうものは、床の上でも悪事を図っているのが、まあ聞こえてくると。というわけですね、この五節で。そのような人は、床の上でも寝てからでも悪事を図っておる。悪の声にそそのかされて。常にその身を不正な道、そういう悪の語りかけ、を聞く道において、 悪からの語りかけを退けようとしない。これは神様のことを知らなかったら、どうしても自分の快楽や自分が褒められたい、自分が有名になりたい、自分が地位が上がりたいと。だからこの世の賞をもらったからといってですね、喜んだりするようなことでは、到底本当の福音というのは伝えることなんかはできないということなんですね。この世の人が褒めるようなものをもらったら嬉しいっていうような感情は全くイエス様の福音を伝えようとする。むしろ私たちも言われているように、福音を伝えるということは何らかの痛みを甘んじて受けるということは伴うわけです。イエス様は福音を伝えるために非常に憎まれたわけですね。だから福音を伝えて褒められる人になろうなんて考えるのは全く逆なわけです。そういうことで、そういう何か褒められて人の上に得意になりたいっていうふうな気持ちこそは、ここで言うサタンの語りかけ。でもスポーツにしても芸術にしても、演劇にしても、学問にしても、何でもですね、褒められたい、一番になりたい。必死で一番になりたい、なりたいと。で、一番になった人をものすごく褒めたい。これは自分自身が生きてはなれんから、自分の卑下すものが一番になると、自分があたかも高まった、一番になったかのことを錯覚をするわけですね。自分の県から何か有名な人が出たら、非常に鼻高高なる。たまたま、例えば徳島県の80万人、70万人以上の人が一人有名な人が出たと言って自慢した。自分と本来心とは全く関係がないわけですね。70万、80万おる中には非常にこの芸術でも、スポーツでも、演劇でも、歌でも、何か得意。これはたまには出てくる。ごく当たり前ですね。そういうふうに、それをあたかも、その人自身に何か良いことが起こったかのようにするのは、それはサタンの語りかけでもあるわけですね。だからそういう意味では、テレビやインターネットだの、そういったもの番組は、そういうサタンからの語りかけによって少しでも視聴率が上がるようにと。みんなが笑ったりゲラゲラ言ったり、あるいは質の良くない無駄話をさせて、異様な服装をして髪を茶色とかいろんなも染め上げたり、少しでも、あ、面白い人が出てると。単に珍しいから、奇抜なから見ようとする人が多くなるだろう。視聴率が上がるだろうと。そしたら要件も分かって自分も認められると。そういう観点から番組は作られているということは非常に多いですね。で、そういう観点から作られてないような質の高いドキュメンタリー、海外の貴重な昔のフィルムを用いて編集して、そして戦前とか戦後の世界の大きな出来事の背後にあったものをも、そういう貴重なフィルム、貴重な証言を通して浮かび上がらせようとするような、そういうのが本当に良き番組ですけども、そういうものを見る人はごくわずか。ほとんどは表面的に派手な格好をして歌ったり、ゲラゲラ笑ったり、なんか食べ物やたらと多い。そういうことの番組が非常に多いのは、悪人でも罪人でも非常に悪いことをしている誰でもがゲラゲラ笑えるような、スポーツとか、一番になる、ボクシング、レスリング、何でもそうですね。どんな悪人でも嘘つきでも、関係なく子供幼児でも、あ、勝ったぞ、勝ったぞ、と。ホームラン打ってましたぞ、と。50本も打ったとか、何十本も打ったとか、幼稚園の子でもわかると。非常に精神的に成長してない人でも、悪人でも、誰でもがわかる。そういうものに訴えて儲けようと、視聴率を稼ごうって、これもサタンの、声に聞き従っているので、そしてまたそういう番組をですね、もし私たちが抵抗せずに喜んでみよったら、やっぱりサタンからの語りかけに受け入れて、ま、負けているということなんですね。さっきも初めに言いましたように、つい150年ほど前、何万年という人類の歴史から見たらですね、たった150年とは極めてわずかの期間ですね。 江戸時代の終わり、明治の初めには、テレビもラジオもインターネットも映画も何にもなかったわけです。世界的に。だからそういう手段を通じて語りかけるっていうことはなかったわけですね、悪の力は。でもそれでも、ここにあるように、ダビデ、3000年の前から人間にはそういう今いっぱい悪の声が語りかけるような手段になってしまった、インターネットやらテレビやいろんな写真雑誌にしても何でもたくさんありますが、それが一切なかった時でもこういうことがある。今は目に見えるもの、目に見えない電波などによっても、さらにまた膨大なものがあるわけです。悪を退けようとしないとあります。これ5節ですね。で、このようなことを書いて、これなんでこんなの書いてあるんかと思ったら、実はそのような悪の力が絶えず働きかけて、語りかけて、実際にそういう行動に起こさせていく。それが満ちてるのに、他方ではこの、6節からのところにより、全く違った世界が並べて置かれているわけです。この世界ってのはこういうもんだと。この聖書の世界の深さっていうのは、このように悪の力がどんなところでも語りかけるっていう、それを聞き取るという、そんなことができる人は今一体誰がおるか。評論家っていうのは単に物知りですね。で、このようにいろんな知識を巧みに説明をする。まあ自民党関係の評論家だったら自民党に都合のいいなことを言うと。で、野党をやたらとこきおろすと。まあそういったことにもなるわけです。野党は野党でやっぱり期限取りを考えるから、もともと憲法に立脚してという立憲、これは戦前にもそういう政党もありましたけども、立憲民主と民を主体としてという憲法に立脚してですね、立憲と。で、少しでも特定政党の与党の応募を許さないように軍事の増額でもたちまち決まってしまったわけですね。勝手にすぐに。こういう大きな大事な国家的問題でも、もう本当にババッと言って野党が反対しても、それは野党が一つにならなければ、ますますそういうことになるのに、まあ共産党とはもう組みませんと。連合の女のある意味で視野の狭いですね。トップの人は、何があっても自分が若い時に何か共産党の人が非常に嫌悪感を持ったことをしたとか言うんでですね、やり方。未だにずっとも続けて、ね、国全体の視野から考えようとしないと。だから立憲民主党の党首も、あっちに振られこっちなんで、共産党を組みませんとか言ってですね。と言ったら、また今度共産党とも組むかもわからんとか言うっていうのことを言い出したと。しっかりとあの真理の声に耳を傾けて対極的なところを見ていないと、本当に人間はその立憲民主党の党首でなくても、絶えずあっちに振られ、こっちに振られするんですよね。悪の語りかけはどこにでもあるけども、神様からの語りかけには、静まって絶えず聞こうとしてエネルギーがある。ところ、悪の声を聞くのはですね、のんびりとテレビでもインターネットでもよったらいくらでも悪の声を満ちてるわけですね。くだらないようなこと、ゴシップ的なことがいっぱい書いてあると。で、それをさーって開けばいい記事、いいような情報も、もちろんあるけど、少数ですね。で、本当にいい記事をみんなは見ようとしないと。だから、くだらないことほどいっぱい出ると。新聞ならばですね、そんなくだらないことを載せたって、多くの読む人たちには評価されないから、ある程度、これは、露化してるんですね。朝日毎日とかであれば、東京新聞と。とか、ネットではどんなくだらないことを嘘でも、嘘発表でも何でもかんでも下品なことでも、とにかくみんな対等な顔して出てくると。そういう中で、この6節である。そのただ中で、あなたの慈しみは天に、あなたの真実、 大空に満ちているっていうようなことは想像もできない飛躍ですよね。で、そのことと並べて置かれているっていうところに意味があるので、この世はいつの時代、こんな3000年も昔から、いつもこの状態、この悪は絶えず語りかけるということと、他方では、永遠の存在である神の慈しみと真実と一番大事なものが、非常な高みまで達しておるんだと。この役で満ちてるという、ちょっと訳にしてありますが、本来は達する、天にまで達すると。天にまで達するということは満ちておるからだ。ということから、この役は満ちてる。ということにしてありますが、英語など多くの役は達している。という原文の表現に沿った形でしてあります。まあ、これは、確かによく見たことですから、例えばコップが上まで水が達しておる。それは満ちてるからですよね。だから上まで達してる、天まで達してるというのと、天に満ちてるというのは、まあ、ほぼ同じような意味合いになりますが、でも、もう一つ、満ちておるということとですね、天まで達してるってニュアンスが変わってくる。どこが違うかというと、高いということですね。これ平行手法です。天、大寺と同じことを言うかという、慈しみと真実は内容的に通じる内容ですね。一番大事なこと。慈しみは天まで達し、あなたの真実は大寺にも達してるんだと。で、その高さを言うっていうことになるんです。一方ではそういう人造、天まで達してるから、その土地も全部、あるということに満ちているということになりますが、この慈しみ、ヘセッドというギリシャ語、ヘブラ語ですね、ヘセッド。しかし真実は私のメールアドレスの名前にしているエムーナーです。エムーナーと超音があるわけですけれども、現代語は短くしてしまうことがあります。短くしてしまうので、エムナーというにも、こう言います。で、出エジプト記の34章の時からですね、主よ、主よと。と言ってですね、あなたの慈しみと真実ということが出てきて、一番の神様の本質は、出エジプト記からすでに出ているわけです。慈しみ。まあ本当の神様の愛が真実。偽りがない。これは人間のいわゆる愛、いかに変わりやすく変質しやすいかと。何か一言言われたら、あんな人嫌いとか言う。たった一言さえ超えることができないから非常に低いというわけですね。ちょっとした出来事があったら何十年も親しそうにしておったところで、パッと離れると。そういう愛や真実は本当にちょっとしたしたことでですね、パッと超えられてしまう。またものすごい低い堤防ようなもんですね。ちょっと水があったらパッと超えてしまうと。悪の力に超えられてしまうわけです。けど神様の本当に慈しみっていうのをしっかり、神様の慈しみは、はるかなとこまで高いから、どんなものでそれを超えてですね、行くことはできないと。この頃には、以前にはなかった、すごい大雨がですね、瀬戸内地方、広島だとか、高松だとかですね、愛媛県でそんな洪水なんていうこと、全然となかったんですね、昔は。ないからこそ、何百年も昔から塩田地帯だったわけです。徳島市にでもですね、津田というところなんかは、私が子供の時にはかなり広い塩田が広がっていたんですね。そこを通るたびに、不思議だなぁと広いところに塩水をですね、海の塩水を流して、そして蒸発させて、それを繰り返して塩を取るんだと。徳島市でもあった、鳴門もあったんですね。瀬戸内海の方でたくさんあったのは雨が降らないからです、わずかしか。ところが今ではもう、瀬戸内でも岡山でもですね、山口でも、 時としてどこで降るかわからない。で、川でも、以前は降ることなかったから瀬戸内や、その他いろんな地域でも、小さな堤防でよかったけど、今のように、いきなりですね、1ヶ月分ぐらいのボサッと降るようになったら、そんな堤防を直したらどこまで直さないけんかわからんとかいうように言われたりします。低い堤防はどんどん越えられる。ちょうど人間が持っているような間の真実みたいな堤防は、悪の血がバーッと越えてしまう。ちょっとしたことは真実じゃない。ちょっとうっかり嘘を言うとかですね。真実、約束したことは守れない。まあ、他人について祈らないで、かえって悪いことを他の人に、なんとなく悪口みたいなことを喋ってしまうとかいうことも含めて、実に人間の真実は私たちの愛みたいなものは影みたいなもので、実体はない。すなわち非常に低いわけですね。ちょっとしたことはパッと超えられてしまう。そういうふうに高いということと、満ち取るということとですね、ニュアンスが変わってきて、大空にまで達してるっていうことは、どんなものも超えられないんだと。いかなる憎しみも、いかなる困難があっても、どんなことがあっても、神様の真実、愛を超えることはできない。神様と愛しの真実はあくまで、源として永遠に存在している。そういうことをですね、この人は深く実感したわけですよね。こんなことを言ってるのは本当に他の文学も、社会法でも新聞も、優れた日本文学みたいなものも全くそういう世界を知らないっていうのを読んでよくわかる。圧倒的多数はそうですね。むしろ逆に、この悪の力、一生懸命攻める、大河ドラマも大河そんなことやろうと思いますね。まあ、やってることも、私も全然見てないけれども、ちらっと予告みたいなのあった時に、もう策略と殺し合いと欺き、そんなことばっかり。何がそれで、まあ、面白いか。そんなに一回5000万円以上も使ったりするという、まあ、膨大な無駄金をしてるわけですね。人が殺し合うのを面白がってみるよ、いうふうなこと。本当にですね、サタンの語りかけなわけですよね。はい。そんなことで、この問題は日常茶飯事に私たちに迫ってくるわけです。いろんな悪い記事に入ったインターネットやテレビやそういったものを引っ張り込まれて、そのディレクターや書いた人、編集家たちが、そういう闇の声を聞いて、こういう悪いことや、こういう残酷なことや、こういう計り事とか、こういうのが知った人を喜ぶだろうと。視聴率上がるだろうと。そういうのにまんまと計られていくということになりますが、絶えず一方では、そんなことはいかに起ころうとも、他方では、のように、神様の慈しみは天に、大空に達して、また満ちていると。こういうことを、はっきり霊的に教えるのがまた聖霊だと。聖霊はすべてのことを教えると。学問や知識や経験や、たくさんどこそこ旅行したからとて全くいられない。旅行といえばですね、以前と比べたら比較にならないほどいろんなところにみんな行ってるですね、外国旅行とかでも。クルーズ船というのが、数ヶ月前、小松島港にも言ったけど、何千人も乗ってると。巨大な、ヨーロッパの、カナダの船だったですね。で、そういうところに行ったら、確かに各国の珍しい見るでしょう。知識を言う。あ、日本に立ち寄ったら、こういうとこある、こういうとこ。でも、静かな、細き神の御声を聞く力は全く増えないです。愛も全く増えない。心の清らかさも全く見えない。何が増えるかというと、私ここ行った、こう行った、こんなことしてる。という自慢の心は増えるですね。雑多な知識は増えると。で、旅行業界も、 今の傾向は、そういう大金持ちがたくさん来るから、中国ともヨーロッパも。ですので、金持ち対象のもの、宿泊旅館とかして何万円もするような、10万もするような、そういうものの方が、余計儲かるというようなことからもしています。でも、一方で、この世に、天にまで、大空にまで達しておるということは、一切のこういうお金もなくてもできる。どこへ旅行に行かなくてもできる。それは聖なる霊が与えられるほどこのことがわかる。そして、このように、罪が語りかけるんではなくて、神様が語りかけてくるのが聞こえると。そしたら本当にこのことが誰かが言ってる説ではなくてですね、実感として、本当に神様の愛は天に満ちて、天まで達してる。で、聖霊が与える。言い換えたら、生きた働くキリストは聖霊ですけど、それを私たちのうちに住んでくださっておったら、少しでも、そのキリストの愛は無限に高いわけです。ですから、キリストがうちにあったら、本当に私たち一人一人が、あなたの慈しみは天にまで達していると。キリストの愛を感じたら、そういうことが、おのずから、実感できると。このような様々な不合理や不正や思いがけない出来事、悪の力が働く。そのことだけを見てたら私たちは非常な打撃を受けて、苦しみとか悲しみとかが、それこそ天にまで達するぐらい、そういうようになってきたらもう生きていられなくなって、精神に異常をきたしたり、自ら命を絶ったりする人もいる。まあそういうようなことで、このところはとても、まあ、今の私たちですね、たとえ戦争の中で以前に、世界大戦、第二次世界大戦のドイツ軍のたくさんの死んだ人、ソ連との戦い、そんなヒトラーのメリカの人の中にも本当に経験な人、最後の時であっても、すぐ近くの塹壕で爆発音がしたり、大怪我をした人が運び込まれたり、そんなパターンの中でも神様に心を向けて、静かなる神様の愛を実感していたような記録を残した人たちもおるわけです。それを見ても、どんな状況にあってもですね、生けるキリストがいてくだされば、あなたの慈しみは天にまで、このキリストを感じた天まで達していると。キリストは天から来ているから。キリストを感じたら、ああ、真実はあるんだと。それは私の心の中のキリストが天に達する真実を持っているからだと。これは殉教をやらした人、まあ、本当にこのことを感じたからこそ、激しい苦しみや一切のこの世から捨てられてもなおかつ、神様の愛を実感しつつ、よさっていったということだと思われるわけです。で、この聖書は、そういう究極的なんですね、どんな事態になっても、与えられることを書いてあると。このようなものは、もうたちまち飽きてしまうんですね。身近な何にもなくても、じっと寝たきりでも、獄に囚われておっても、なおかつ、このように、あなたの慈しみを手に満ちていると。だからステパノも、意志で打たれて、もう苦しくて痛くて死にっていうところに、ああ、天が見えると。キリスト様が見えると。まさにこの、あなたの愛は天にまで達していると。そのようなのを心に見させてくださるんだと。苦しみも悲しみもどこまでもこの世では深いけれども、他方で私たちが本当に真剣に求めるときには、この三千年も前の人がここで証言しているように、これは神様がこういう経験を与えて、世界の人たちにこういう世界があるんだということを明かしているために、その人を特別にこういう経験をさせて告白させたと。この背後に神様がおられて、この詩を作った人に語りかけられたと。 ということです。私たちも少しでもですね、祈り合って、こういうあなたの慈しみは天、真実は大空まで達しているんだと。それさえあったらどんなことも、悲劇も苦しみも私たちを超えていくことはないと。ということを信じて歩みさせていただきたいと願うところです。はい、以上です。